こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
いや、
どうしました？
始まったね。
そうですね、始まりました。
なんでですか、なんでそんな冷静なの。
いやいや、なんでそんな緊張してるんですか？
じゃあ俺嬉しくてさ、やっぱり
聞かしてよ、思いの丈。
いやね、はいはい、これね、
はいはい、
聞いてくださってる方、まずありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
本当に
すいません。
これはね、
はい、
すごいことですよ。皆さんはこれ分かっててるかな。
声優業界ってラジオの順番逆なんですよね。結構その芸人さんとか芸能の人ってラジオやったりとかをしたりとかして、 そっから芽が出る人もいたりするけど、
ね、
テレビ出ない時期にラジオ出たりする
って
こと
も思うんだけどね。そう、ラジオからスタートだよね。
そうそうそう、声優って基本的にはね、めちゃめちゃ、うん、なんつうの、ちゃんと売れてからしっかりそのラジオをやるわけですよ。
なんかね、
なんでかっつうと、やっぱ知名度が必要なの、ラジオってのは。基本的には
そうだよ。
本当にまともな人ならこのキャスティングはしねえ、うん、
これね、
俺と小田垣さんではやらせねえ。
当たり前のことじゃないんだよ、本当に。
当たり前じゃないというか、そもそもおかしな話なんですよ。
おかしいよね、
こんなのは。どっちか違うのよ。
どっちか違う、
どっちかが違うの。どっちかがなんかもうちょっと数字持ってる人になる。
いやだから本当
になんで二人やるかって言うと、マジでこれは実力。ただただ面白いだけ、ただただ面白いんだから。だって、
いやでも
ただただ実力でラジオやってるんですよ。
そうだよ、遊びでこれやってるわけじゃないからね。
ラジオ僕4本目です、レギュラー今ね。
あ、そうなの。
これでこれが4本目のレギュラーですね、ラジオ。
そうだからね、
なんでだと思います？普通はラジオって本当はアニメで主役やってね、
とかね、
バーンって売れたりとか、
作品のラジオとか、
今話題のあの作品とかね、そうそうそう、ある程度人気あって、一人でアンフィシアター埋めますとかね、2000人くらい集めますみたいな人がラジオやるんですよ。話題のあの作品出てますがやるんですよ、はい、でもやってません、人気もありません。なんで出てますか？
実力なんだよね。分かってるよ。
おもれえからないよ。
一発目からすごい自分で言ってくな。
おもれえからないよ。
これはでも聞いてくださってる方ね。
別にあれよ、だからそういう人気ある人がやってるラジオがおもろくないとは言ってないんですよ。
そうだね。
それは別に逆説じゃないです。それは逆説なんです。
それはそれで面白い。もちろんすごいんだから。
面白いのかどうですかね。俺には分かんない。人それぞれ面白さのベクトル違え、生まれて持った定義違えんだから。
そこはいいんだ。
あれねえですけど、やっぱ俺らがなんでそうなってるかって言ったら、俺やっぱ面白いからで。
じゃなきゃやらせてもらえるわけないんだから。
この番組はですね、
はい、
基本コーナーはやらないそうです。フリートークのみでお届けしますので。
そうなんです。すごい攻めた番組で、
パヤパヤしたものはやらずに、やらずに本当におしゃべりだけで、
だけですね。
30分弱、
30分弱、フリートークのみ、声優が、
声優がですよ。
すごいですよ。
まあでも小田垣さん的にはフリートークする場所ってあんまり今までなかったでしょ、きっと。
そうなんですよ。だから、うん、普通まあ、うん、レオラ君もそうだと思うけど、まあみんなね、
なんかやだな、そうなんですよ、やだな、今のすごく好きじゃない、なんか相槌の仕方すげえ好きじゃない、何今の
パイラジオ聞いてきたんだから、
すげーちゃんとラジオやってますみたいな面でやんじゃねえ。
ラジオいっぱい聞
いて、そうなんですよじゃないのよ。
はい、
相槌じゃないとかで、ということで俺一番嫌いだわ。
言ってた、ね、
ラジオの中で一番嫌いな言葉ということで、はい、ということでとかやだわ。
はい、ということで始まりましたが、だけは絶対に言うなって昔言われたもん。
だけはやだ。
そんなダセいことすんなって言われたもん。
でもそのフリートークね、あんまする場所ないって言ってたでし
ょ。そうですね、うん、まあだからこれはありがたいのかね。
話すことあるんですか？
ありますよ、そりゃ。
なん、今日一応ね、そのコーナーはないんですけど、毎回だからこの番組毎週更新で月2本撮りなんですよ、
う
ん、
そう。
で1回の収録で2本撮るわけですね、
はい、
で最初の1本が小田垣さん、2本目が僕がフリートーク担当するじゃないですか、
はい、そうですね。
でもそれは知ってたわけでしょ。
知ってた。
それだけ珠玉の持ってきてるわけじゃないですか。
珠玉の、まあね、
だからそれはでもあれよ、だから小田垣さんがフリートークするときは俺が広げるから頑張って、で俺のフリートークの時は小田垣さんが頑張って広げるんだからね、うん、これ協力だから。
フリートークって言うんだ、うん、
フリートークよ。俺らのフリートークを広げてくん、一緒に広げてくんだから。
もちろん、
そのフリートークがバカ滑ったとしても、それはお互いの努力だからね。
分かってるよ。始まる前にその説教してくんないかな。
始まる前に
すごいよ、今回もだから、
はい、
台本が一応あるんですけどね、
はいはいはい、
1ページ
よく事務所が OK 出しましたね、このね。
フリートーク
かっこ小田垣
どん
ね、ありがたい話です。まあ、これは信用ですよ。信用、僕らに対しての信用。
これはね、ラジオはあんまりやらないですけど、こんなのないでしょ、こんな台本ないでしょ。
あと、まあ、タイトルですね、番組のね、海鮮納豆爆弾。
そうです、
いいタイトルですね。
海鮮納豆、
名前も入ってねえんだよ。名前も入ってねえの。いや、なんか 俺がね、 海老名とか名前で小田垣さんが鈴木とかだったら二人とも魚だから海鮮納豆爆弾とか、小田垣さんがすげえ納豆臭いとかだったら分かる部分ではあるんですよ。でも別に俺ら納豆臭くもないし、名前に海鮮要素も入ってないし、
爆弾も関係ないし、全然
爆弾も関係ないですからね。海鮮納豆爆弾でもいいタイトルですね。
なんかね、俺も最初言われた時えってなったけど、でもえってなるの大事だよね。
あ、まあまあ物とか見るときに名前はね、
え何これってなるもんやっぱり。
まあよかった、だからそういうタイトルだからよかったですね。名前入ってないのはなんか違和感ありますけど ね、
うん、そう
ですね。なんかラジオやるときに名前入ってないっての結構新鮮ですよ。入りがちじゃないですか基本的に。
そうね、
だからこれ冠番組じゃないですからね僕ら別に。
なんで
だって冠番組っていうのは入江レオナの〇〇とか小田垣優太のなんとかかんとかみたいなのが冠番組じゃないですか。自分の名前を冠にしてるわけだからね、タイトルにしてるわけ。
そっか、それが冠か。
海鮮納豆爆弾ってことは冠爆弾
では
冠番組ではないし、ないし、来週からパーソナリティ変わっても別にいいんですよ。
別にご飯の話するとかじゃあ、
じゃあないです。ないんだ。たまたま僕らが今この海鮮納豆爆弾の中にいさせてもらってるってだけです
。海鮮納豆爆弾
の中にいさせてもらってるって立場だから。
そうですね。
そこはちゃんと謙虚にいきましょう。
そうですね。
はい、冠じゃないんで、いつ外されてもおかしくないという気持ちで。
いやもう、もう今日からねバッチリやっていこうと思います。
頑張りましょう。では始めていきましょう。海鮮
な、
合わねえな。これ合わねえ。これ合わねえ。これ合わねえから。いやこれ合わねえから。え、ガチでガチで今どこで切ろうとした。教えて。ガチか。これ合わねえ。
違うよこれは。
これ合わねえか。やば。何年目だよてめえ。何年やってんだよ、この世界。
絶対切らないよ。
え、どこじゃやって、一回
勢いだよ。
一回言って。
それでは始めていきましょう。はいはい、海鮮納豆爆弾。
違う違う、全然違う、全然
違う。音楽
全然違う。多分ラジオ聞いたことない。絶対聞いたことない。これはマジで違う。
びっくりした。
やっていい、やっていい。
うん、いいよ。
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。こっちだって絶対。どっちよって話じゃん。今のマジこれ切らないのはガチで違う。これガチで違う。
海鮮にでもそうそう意味が出ちゃうじゃん、なんか。
いや、それは音の響きじゃん。海鮮納豆爆弾じゃん。
音だけで
先駆け、
どうしよう、
男塾さ先駆け男塾って読むない
よ。誰が分かん
だ、先駆け男塾じゃん。
確かに、ね、
あれは先駆けで切るじゃん。海鮮は先駆けと一緒だよ。海鮮
ってそうなの。
海鮮納豆爆弾だよ。先駆け男塾って言うか、言わねえだろ。
かわいそうだろ。
先駆け男塾だろ。
それはそう、海鮮
納豆かわいそうじゃねえよ、男だぞ。だって男塾で言う男の部分だよ。海鮮を先駆けにしたら納豆爆弾の納豆は男の部分だよ。
で
爆弾が塾、先駆け男塾、海鮮納豆爆弾、
海鮮納豆爆弾。
いや違う違う
違うな。あら、
ドクタースランプあられちゃんって言わないでしょ。ドクタースランプあられちゃん。ほらそうじゃん、世の中そうできてるじゃん。
ごめん、
そうなの
よ。じゃあもう一回いきましょう。
では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。
いやちょっとじゃあ次回からはちゃんと回線、
いや本当初回から揃えたかったけどな。
いや
それが合わねえと思ってなかったわ、マジか。
これ結構本当に
自信なくなった。
だってこれ
本当に自信なくなってきた。
いや自信は
だって海鮮納豆爆弾見て切らないことあるかな。
普通これ多分普通だったら最初にこれどうやって読みますみたいな。
いやだから言うじゃん、言うじゃん。
これ言わなかったじゃん。
言わなかったじゃん。それはさ、だってやっぱりさ、
だって
俺は信用してたもん。
俺もこれは合うもん
だ、ちゃんと見てたもん。今まで見てきたもの知ってるから、ちゃんと見てきたと思ってたもん。合わねえとは思わなかったよ。
いやこ、まあ、ちょっとこれはすいません、
しっかりしてもらって、
はい、海鮮納豆爆弾の
近いからね。今後はそれで読ませてください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやラジオ始まったけどさ、
はいはい、
ちょっと見てよ。
何ですか
こいつを。
ストップウォッチ。
ストップウォッチ。
あ、それ自前。
自前ストップウォッチですよ。
あら、
ラジオといえば、
はいはいはい、
これを
減りましたね昔は。 あのストップウォッチラジオ、僕がデビューした頃だから12年前、初めてラジオ出た時、はいはい、
うん、
もう12年前は僕まだガラケーだったんですよ。
そうだよね。
その頃ってラジオ出る人は、うん、結構みんな自前のストップウォッチなんかだ、みんな見たことある、その長いちょっと縦長の柱時計みたいなストップウォッチ、あれ要はカチッて音もしないし、ピとかも言わない、うん、ラジオの音に乗らない、結構ナレーションやる人とかも使ってるような、で作家さんとかディレクターさん持ってるようなやつを結構持ってて、うん、ラジオをあのレギュラー決まったっつったらね、結構その先輩とかからプレゼントしてもらうみたいな、
うわ何それいいな
あったらしいんですよ。僕入った頃はその聞いたことあるんですけど、今 iPhone のストップウォッチって音も鳴らないし、
そうだ、ね、
ピッとか言わないしカチカチも音しないでしょ。
そうだね、
そうだからだいぶ見なくなった
気がするよね。そうなのよ、だから俺もそれでいいと思ったんだけど、
はいはい、
このストップウォッチね、これ買ったの、
はいはいはい、
それこそ12、3年前、
結構前に買ったんですね。
前に、
はいはいはい、
AT1 にね所属してるんですけど、
はいはいはいはい、
AT1 の養成所に通ってる時に、
はいはいはい、
めちゃめちゃ怖い講師の人がいて、はい、その人がまずストップウォッチを買えと。
お、
そう、その人は結構意識高いというか、なんかみんな売れることを目標にやりなさいと。
あ、まあそれはそうでしょう。
まあでもさ、あるじゃんみんなさ、
そそうよ、
いやそりゃそうじゃないよ、
なんだよ、売れることも、
いろんな道があるじゃん。
どういうことですか。
声優でもさ、
はい、
まあ、地道に頑張っていく人とかさ、
はい、あ、売れるってのは何、いわゆるスターってこと、
うん、
スターになるのが目標って言ってる人ってことですか。
そうだからラジオはみんなやるんだと、絶対に。
なるほど、
作品を背負って、
はいはい、いや確かに外画とかいっぱいやってる人はあんまりラジオやらなかったりするけどってことか。
そう、う
ん、なる
ほど。で俺も正直その時は、
はいはい、
いや俺は別に外画でやってくから、
う
わ、いやその時ね、わーはダメよ、
生きてますね。いやそう、しょうが、自分でも時間がある。その時はちょっと尖って
たもんね。そうだね、その時は
俺その時はちょっと外画畑みたいな、
外
画畑とか言ってたことでしょ。外画班とかいうやつでしょ。
養成所生か外画畑って言わねえ、
言わねえか、
気が早すぎだよ。でももうそれこそ坊主で、その時は
坊主、ああ髪型、
髪型がね、
あのびっくりした、
はい、
いやわかんない、とスピーカーの話をしたのかと思って、
その時は
なんでだろう、坊主で今大手くれみたいな話
いや坊主いいやつ
だ、機材の話だろうなと思ったから、髪が坊主、
髪も坊主だし、それこそ声優なんだから、
はい、
いや別に見た目とか、
あーなるほど、
服とかどうい
ますね
って思っちゃってたわよ、
いますね、
俺は違うみたいな、
いるいる、アニメ好きで入ってきてんのに、なんかこいつアニメに合わないから自分外外向いてると思って、そうそうそう、外外だから俺は見た目とか気にしなくていいんだみたいなね。でもアニメ好きだからめちゃめちゃアニメの話したいのに、そういうのやめて、どんどんどんどん体育会系みたいな面してくんだよね。
面って
体育会系に所属したことないのにね。
いやそれはわかんねえだろ、
ないのにね。
まあ大体みんなない
んだけどね。
なんなの、
所属したことはね。
体育会系に
はね。モラミさんは別にそうじゃなかったってことですよね。
そうだね、でもいやラジオ俺やる気ないしみ
たいな。あ、なるほど、まあ芝居しかやらねえからっていう。
そうそう、芝居で俺は別に生きてくんだからいらないって思ってたけど、すごい言われて、
はい、
もうこれ買ってないやつはもうまずもう意識が低すぎて話になりませんみたいな。しかもちょっとその頃、今もあんのかな、畑野渉さんのラジオの、
はいはい、
アシスタントみたいなのも養成女性から毎年こう言ってて、
あ、なるほどなるほど、ありましたね。結構いろんな専門学校とかも
やっぱあるんだ。
俺デビューそれですよ、だって。
あ、
それこそ、
そうなの、
榎本敦子さんが今いらっしゃった時に、榎本さんがアニスパって番組で箱番組やってらっしゃって、
うんうん、
そこの僕アシスタントがデビューです、12年前。
あ、そうなんだ、はい、
それが自分の初。
やっぱみんなそういうもんなんだね。
結構多いか、だからでもね、なんか最近は違うらしいんですけど、うん、僕ぐらいの頃までは、
うん、
僕から遡って10年15年ぐらいは、そのそういうなんていうんですか、養成機関がスポンサードしてるラジオがデビューってことが多かったっていうのは聞きますよね。
あ、そうなんだ、うん、まあだからそういうまずチャンスが目の前にあると
はいはいはい
のに、そのラジオに向けて、まあ、準備しない、
まあそりゃそうだわ、
うん、ストップウォッチも買わないのかって言われて、
なるほどね、
やっぱまあ言われたら買うじゃん、
まあそれはね、そ
りゃ買いましたって
言いたいしね、
言いたいし、うん、そう俺は持ってます。
その時できるアピールってそのくらいだもんね。
そうなんだよね、
買いましたっていうアピールとかが唯一できることだからね。
で買ったんだけど、
ね、うん、
そっから、
はいはい、
一回も使うことなく、
あ、12年
12年ぐらい。
ナレーションとかで使わないんですか、ストップウォッチって。あ、でも出るか、出るのか。
そうなのよ、出るし、
確かにな、
まあ V いただいて、
はいはいはい、
そこにまあ時間とかも出てるんで、
確かによ
っぽどその一人でめちゃめちゃやる、
うんうん、
ものだったらそういるんだろうけど、うん、
まあね、
そうだからそれは正直もう忘れてたし、俺はこれを使う気は、ね、使うことはないんだって思ってたけど、今回
でもその時そんな尖ってたのによく買いましたね。
え、
だってほら 俺は外貨班だって思ったわけですね。ATM の外貨班だって思って、
ね、その時はね
代々木八幡よりは笹塚に行くって言ってところで いたわけでしょ。
そうですね、
その外貨のスタジオがあるのが笹塚だから笹塚に俺は住むんだって思ったんですよ笹塚に家を建てるんだって思ったわけでしょ。
俺はパヤパヤしないぞって思って
たから。そしたらさ買わなくない？ストップウォッチだって俺はそう、あ、いらないんでって言うじゃん普通。
気に入られたいじゃん。
あ、その気持ちはあんだ。いや、わかんない。俺、小高木さんが当時どの気持ちかわかんないのよ。尖り切ってたのか、
尖り切れてなかったんだよ。
それともちょっとやっぱりその今口ではやっぱりさ、うん、言いづらいと思うんですけど、うん、当時尖ってたって言いながらもどっかでスターになれるかもはあったでしょ。そうだね、そのどっかにあったわけでしょ。
それは今でも思って、
今でも思ってんの
このラジオで、
このラジオで売れることはない。
いや、これはちょっと言っとこうかな。
絶対に売れ。何を？
このラジオで売れます。
絶対に売れ。絶対。俺声優で、俺声優でラジオで売れたやつ見たことないよ。いないもん今まで声優でラジオで売れたやつ。
俺が今後なんかバーっていうなんか作品とか出て、
芸人さんとかだとさ、ラジオスターって言われる人いっぱいいるでしょ、ね、テレビにそこまで露出多くないけど、ラジオはめちゃめちゃやってて、うん、もう、うん、あのサブカルとか好きなラジオ好きな人からするともうカリスマ的になってる人いるじゃない、は
いは
い、もちろん声優でもラジオカリスマの人はいるけど、うん、言われてる人はいるけど、うん、それもちゃんと作品で主役とかやって人気を得て、 その上でラジオやって、そのラジオが人気になるっていうパターンは多いじゃないですか。
まあね、さっき見ましたけどね。
けどなかなかラジオスター声優で生まれないからね。
だからここから生まれるんじゃん。
フロム高円寺、
フロム高円寺だよ。やってって
全国ネットしますか。
小田垣って
垣、
あのラジオから
俺らコンビでじゃなくて小田垣さんも単体で、
あ、俺
もう単体で
俺
気に入られてるってこと。
そうだよ、俺だけが、
あ、小田垣さんだけがもうすごいねってなって、
海鮮納豆爆弾あたりからなんか来たよねみたいな、ぐいぐい。
それはもう頑張っただけだと思いますよ。全然納豆枠なんで売れることないと思いますけど、
ね、マジ、はい、ちょっとこっから行きたいんだけどな、無理かな。
フリートーク終わりました。
いやいや、そんなことない。
終わってない、終わってない、ね、いや、それなんかだって終わった、なんか終わった感じ出すじゃん。
いっぱいある、
まだあんの、
まだあんの、いっぱいあるよ。
ほんと？
いや、でもまあ初回だからね、うん、どうする？
は？いやいや
いや、レオナ君とのさ、はい、最初の出会いとかさ、そんなまあ結構
いらないでしょ別に。そんなの、
そういうんじゃないんだ。
だってなんかそういうの聞いて楽しいのってさ、俺らのことを好きな人なわけじゃん。でも俺らのことを好きな人は絶対数が少ないわけだから、必然的にさ、うん、俺らのその内装みたいなの楽しい人は少ないわけよ。
これを聞いてる人はまあ、まあ、そっか、知ってる
暇
どうやったらそれこそ増えるのかな、聞いてくれる人。
フリートーク終わりました。そのこの場で話題作ろうとして、フリートーク終わった、じゃ終わったなら言って。違う違う違う、それフリートークじゃねえから。それは俺にへの広げろじゃん。違う、フリートークしろって言ってんの。違う、終わったなら言ってよ。
終わってない、
終わってないの。じゃあフリートークしてよ。
いや、だからどう、これをどうやったら増やしていこうかなっていうの。
それフリートークじゃないもん。それフリートークじゃなくない。だってそれは一緒に広げましょうよっていう、それは一つのさ種じゃん。
そうね、
種売ってるだけだよ。違う、花束持ってこいっつってんの。ブーケ持ってこいっつってんのよ。家から積んできたブーケ持ってきて飾ってくれっつってんの。
最近ゲームやってる。
それはそれも種なんだよ。種なんだって。レオナ君これ植えてきたようじゃないのよ。違うのよ、家から花束持ってこいっつってんじゃん。
いやいや、なんか
包んでこいっつってんのよ。花束を俺に持ってこいっつってんの、おっきめの。
どれで
い
くか、
どれでいくかじゃあんのね。別にないならもう終わってもいいよ別に今日。
いや、
時間決まってるわけでもないし、
まあまあね、
まだ10分しかしてないけど。
まあ今フリートコロナ禍でさ、ああ、まあ、正直あんまり飲みとかもさ、はい、ないじゃん。
まあまあそれはね、
俺もないんだけど。でも
当たり前にね、当たり前にないけどね。
当然みんなないんだけど、
バカバカだ、ね、バカだもん今。いや、遊んでるチャラチャラしてるやつは。
まあだから守って。でもさ、今ちょっとその飲み行くイコールダメみたいになってるじゃん。そういうことじゃないじゃん、
まあ、というと。
だから守って、ちゃんと
守って、
まあ検温するなり、
ちょうどでもマスク外して飲みながら、だっておしゃべりするとマスク外しちゃうでしょ。
マスクしてるよ。
して
飲んで飲むときは
やばくない、越してんじゃんそれ。
違う、飲むときは外すよ。
チーズ作るときの言い方でしょそれ。マスク外して飲んで、
飲んでまたつけたりみたいな感じで、それをあのお店とかじゃなくて、やっぱ、はい、不特定多数の人が入っちゃうから、
はいはい、
家でね、
お
もう友達の家とかでもう決めて、
はいはいはい、
まあ、いろんな人の家行くのはちょっとね、あれだから
宅飲みね、
宅飲みはね時たましてるのよ。
あ、そうなん
ですね。もちろんもう3人とか、
まあそれの是非は視聴者にと、
うん、まあね、
それをいいと思うかどうか、これを祭り上げてなんかこう否定非難するかどうかは俺はリスナーに、
うん、そうですね、
問いたい。
まあそこは大人ですから、
僕はしてません。一切家から出ず、移動も全部車、移動も全部車、オア自転車、電車も使わない、常に家。
いや俺もだからもう
常に家で何誰とも触れ合わない、電子だけ、もう電子
ずるい、
ゲームとかで人と触れ合うくらいで、うん、実際リアルの生身のなし、
嘘、
だけど宅飲みを、
宅飲みをとっても気をつけ て, て, て、もうだから、ね、本当にマスクをしてよ、ほんと3人
マスクしてますか、本当に
してるよ、それはマジマジマジ。
あ、飲んですぐマスクするってこと？
そうだよ、それは一応ちゃんと気をつけようっつって。
まあまあまあいいわ、うん、その実際に小田垣さんの言葉から発せられる対策してますっていう内容よりも、宅飲みしてるっていう事実だけが一人歩きするかもしれませんね。知れませんね。続きをどうぞ。
飲んでません。この話終わり。
ふざけんなよ。ふざけんなって。いや、いいよ、じゃあ一人歩きさせないとする、うん、え、宅飲みまあある程度節度あればいいんじゃない。
もちろん、よ、ね、すごいね、
俺はしてないけど。
それずるいんだよな。
いや、そりゃしょうがないじゃん。
いやでもさ、
明確にしとかないと。
同期とかやっぱり近い年齢の人とさ、はいはいはい、飲むから、はい、まあ私もう30超えてて、
36?30、
まあ中盤で、で、ね、その飲んでる人たち
も、なんで濁すの、
別にいいよ。
いくつ？
37だよ。ほら、年齢言って笑うじゃん。
37めちゃめちゃおもろいけどね。あれ80?
4年だから、
今年7、
今年7、もうあと数ヶ月で
7か、
7なんですよ。
7か。
だからさ、はい、集まるじゃん、集まって、まあそう飲んお話ししてると、はい、どうしてもさ、
はい、
本当に意識せず、
はい、
健康の話と、
あ、よく言いますね、
うん、って言うじゃん、おじさんとかになると思う、
まあなんか腰の痛い話とかね、
本当も病気、
はい、
保険、あと家族の話、はい、
家族もいねえじゃん別に、だって
小田垣さん、違う違う、親がもうさ、
一人もんだしさ、ね、別に親だって小田垣さん、ほらお兄さんがさ、お医者さんでさ、金持ちで家も建て替えてあげたんでしょ、
ね、
で今同居してるわけじゃん。そしたら小田垣さんのさ、お両親はさ、小田垣さんのお兄さんが、だってまだお兄さんいくつ今、40
くらい、いやもう1個
上、1個上、
うん、
38?
38
で、ね、まあそれでさ、立派じゃない、お子さん何人でしたっけ、
2人
いてさ、奥さんも働いててさ、家建て直してさ、はい、立派な家建て直して一緒に住んでるわけでしょ、
一緒に、そうそうそう、
そしたらさ、ご両親の心配はないわけじゃん、だってご両親は絶対になって一緒に住んでる、お兄さんが絶対養ってくし、年金もあるし、
いやでも分かんないじゃん、
何がある、分かんないけど、多分小田垣さんの出る幕はないじゃん、
まあ、ないじゃん、っていう、
たまに行って甥っ子と同じ目線で遊ぶくらいじゃん。それできるのは、今できるのはさ、
そうだよ、
親の心配はいらないよ、小田垣さんは。
いや、いる
の、俺なんかは長男だからね、
うん、
で妹海外いるから、もう日本で俺しかいないわけよ、うん、したらやっぱ自分の両親、うちの親父もおふくろももう60過ぎてるから、うん、心配だなって思うこともあるよ、うん、だあんまりその車もさ、うん、でも40分ぐらいかかっちゃうからってのはあるけど、小田垣さんは大丈夫じゃん。
いやでもね、
立派なお兄様がいるから、
立派なお兄様を、こうお兄様はもう尊敬してるけど、やっぱり何あるか分かんないからさ、
今日着てるパーカーもお兄さんにもらったんでしょ、
ね、全部
それ高いやつじゃん、
全部いっちゃうんだもんな、
3、4万するパーカーでしょそれ。だけどそれもお兄さんにもプレゼントしてもらったんでしょ、
お兄さんにプレゼントしてもらったし、うん、ツイッターでは知人にもらったって言った
でしょ。恥ずかしかったんでしょ。俺は同じブランドの同じくらい値段するジャージ自分のお金で買いましたけどね、俺は、
うん、いやこの前はい、浜野さん、はいはい、浜野大樹さん、
はいはい、
もう買ったらしいのよ、
あ、
同じ、
ボーラーね、ボーラーってブランドね、
それさ、小田大樹さんが来てんのを見てかっこいいなと思って買ったんですけど、めっちゃ高いっすね、うんって言った。
言えよ。なんで言わない、それ隠すのダサいって、小田垣さん、
もう
言った方がいいですよ、
全部言われんだもんな、
まあね、まあでもいいじゃないですか、だからその老後の心配は大丈夫ですよ、ま
あ、いや家族できるし、彼女、ね、彼女いるってことにして、
どっちしない方がいいっすよ、だって本当にできる、今彼女いることにしたら本当に袋小路ですよ、その先 だって今もう袋小路なんですけど、まだ退路はあるんですよ。 そのままその車で細い路地入っちゃって、そのままバックすれば戻るんだけど、小田垣さんそこにもう一台車を置こうとしてるよ。もうどうしようもないじゃん、飛ぶしかねえのよそれ。あとはホバリングしかねえ手段も今。だってか彼女でいますって言ったら絶対にもうどっちもいけないんだよそれ。いないって言った方がいいって、むしろ強めにいませんって言ってた方がいい絶対。
わかりました、僕は彼女いません。助けてください。
回転納豆爆弾。
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
はい、番組ではメールをお待ちしております。ふつおた番組への感想何でも OK です。メールアドレスが、メールアドレス読む必要ある、さ俺ささっきさプロデューサーにさメールアドレス読めって言われたんだけどさ、今メールアドレス読んでんのメモってメールする人いる？いなくね？
今これ聞きながら
さ一個ずつメモってるやついる？読むけどいねえよそんなやつ。読むけどね。メールアドレスは、bomb@lyma-brankss.jp bomb@limia-blanks.jp です、はい、読んでほしいならもうちょい短いドメインにしろよな。
怖えよ、
なんかハイフンとかさもうちょい短めのドメインでよくない？
確かに今ので
わざわざ結構長いよ。
メモってる人は今大変だっただろうな。
番組のホームページのメールフォームから、送れますんで、そちらからぜひ送ってください。
ぜひよろしくお願いします。
初回でしたか、いかがでしたか、小田垣さん。
ねえ、汗がすごいよ。
楽しかったですね。
楽しかった。いやもう緊張して、今日も2時間前にもうスタジオの近くずっとうろうろしてたけど。
怖いって。ちょっと怖いんだって。37は怖いのよそれ。もう21にだったらなんか可愛らしい。37ちょっと怖いんだって。
いやでもそのぐらい気合入ってますよっていうこと。
37くらいだともうそれ徘徊ですからね。
そんなことない。まだ早い、まだ早いよ。
まあでも小田垣さんもね、ご両親、まあ年齢はね70ぐらいですか、もうじゃあご両親。
そうだね、
70歳ぐらいですよね。でも安心ですね、その立派なお兄様がいらっしゃって、はい、妹さんもだってなんか結構お金持ってる方とご結婚されてる。
お金持ってる方とまあそう、まあ安定してるね、まあ、まあ
安定してる、
ちゃんとしたところ。
妹さんもお子さんいらっしゃるんですよ。3人。よかったっすね、小田垣家の血は途絶えないね。
もう
マジでよかった、本当によかったっすね。
もういいよって言われた。自由に行きなさいって。楽しいよ今。
よかった
本当。
まあ自由に生きてほしいんですけれども、ただまああれですよ、その、はい、ご両親のね心配ないといえど、はい、自由に生きろって言いつつもね、可愛い子供ですから。
そうですね、
絶対に幸せに。なる姿見たいって、まあ、幸せの形は人それぞれですけど、はい、それなりに小田垣さんが幸せに生きてるとこ見たいと思います。そのだってお兄さんにもらった高いパーカーめちゃめちゃ着てるじゃん。
いやこういう時だけ、ね、
週2、3着てない
着てない着てない
俺週2、3見てると思う。
気合入った仕事の時だけ
だからさ、そのなんていうのかな、そういうのも自分で何着も持てるなって、逆にお兄さんにそういう高いものをプレゼントするとか見てたらお父さんお母さんも安心するんじゃないですか。あげたことありますプレゼント、は
い、いらないって言うの。
金持ってるからな。はい、開業医だから
。
本日ここまででございます。また来週お会いしましょ う、ね、次回配信は4月の30日です。
はい、お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
彼女募集します。
待ってください。